聖書朗読をいたします。聖書朗読の箇所はマルコの福音書8章34節から38節です。マルコの福音書8章34節から38節、新改訳聖書2017版ですと83ページです。新約聖書の83ページです。聖書朗読に続けて、自分を捨て自分の十字架を追いと題して宣教をいたします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような会員と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。マルコの福音書を読み進めていますが、後半に入ってきました。今日の箇所の直前にはイエス様をキリストですと告白したことが記されていました。そして前回はその告白の後からイエス様の教えが一段階変わったことを見ました。イエス様はあなたはキリストですという告白を受けて、ではイエス様がキリストであるとはどういうことかということを語られたのが31節でありました。イエス様はご自分が苦難に遭われるということを教え始めました。31節には、指導者たちに捨てられ、殺される、そう言われました。ただ同時に、よみがえりについても言っておられました。しかし聞いた弟子たちは驚いて、ペテロがイエス様をいさめるということがあり、それに対してイエス様の厳しい叱責があったのが31節から33節でありました。今日はその流れの中で、次に弟子たる者の姿について語られます。キリストの弟子であるとは何を意味するのか。そのことが語られていくのが今日の箇所であります。イエス様の弟子たる者の生き方について教えられていますから、ご一緒に主の御言葉に聞いてまいります。まず34節をもう一度読みしますと、それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。この34節と前の33節との間に、時間的な隔たりがあるのかどうかはわかりません。ここには弟子たちだけでなく群衆も呼び寄せたことが書かれています。つまりこの教えは12弟子のためだけではないということがわかります。イエス様の言葉の最初も、誰でもというふうにありますから、十二弟子だけでなく、キリストに従って生きる者の生き方について、つまりは私たちクリスチャンの生き方に関する教えと言えます。イエス様は言われました。誰でも私に従ってきたければ。この言葉を直訳しますと、誰でも私の後に来ることを望むならば、というふうになります。誰でも私の後に来ることを望むならば、つまり弟子というのは、イエス様の後ろをついていくわけであります。前を歩く死の師匠の背中を見つつ、その師匠に習うわけです。その立ち位置を理解しつつ、誰でもイエス様に従うならば、どのような生き方が求められているのか。三つの命令があるのですけれども、 その三つ目の命令に関しては、私に従ってきなさいという命令でありますが、最初の二つの命令が肝心であります。最初の命令は、自分を捨てなさい。この自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさいというのは三つの命令形で書かれているわけですけれども、まず一つ目は、自分を捨てなさい。直訳は、自分を否定しなさい。つまりは、自己否定であります。これは単に、罪や悪を捨てることではありませんし、ましてや禁欲主義でもありません。この自己否定というのは、自己中心の生き方からの脱却であります。自分の栄光を求め、自己中心的に生きようとする、その自我に死ぬ。自分のプライドに死ぬとも言えます。私たち罪人の中心にあるのは自己中心。結局、どこまで行っても私たちは自分が可愛いのです。自分の満足を満たすために生きてしまうという現実が誰しもあります。しかし、キリストの弟子として生きるならば、その私たちの中心にある自己中心を捨てるということが求められます。それが一つ目です。第二は、自分の十字架を追いなさい。自分の十字架を追いなさいと。これは当時の十字架のイメージから考える必要があります。十字架というのは、ローマ帝国の死刑の手段でありました。十字架刑を宣告された人は、イエス様がそうであったように、自分の十字架を背負い、恥ずかしめを受け、公衆の面前で貼り付けにされました。つまり十字架は死を、殉教を意味しています。いつでも死の用意と死の覚悟をして、イエス様に従う。イエス様は自分を捨て、殉教さえも覚悟した上で、私に従ってきなさいと迫っておられます。ガリラヤ湖のほとりで、ペテロとアンデレを弟子とされたとき、私についてきなさいと言われましたが、今やキリストであると告白されたことによって、さらに、イエス様に従って生きるとはどういうことなのかが明らかにされました。そしてこの34節を読んで、私たちは気づかされるわけです。イエス様がこの直前で、31節で言われた言葉と重なるということに気づきます。31節でイエス様は次のことを言っておられました。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエス様は、指導者たちに捨てられ殺されることになる。しかし、よみがえるということまで語られました。このイエス様の姿と、弟子に求めておられる姿が重なるわけであります。イエス様は殺されることになる。また、弟子たちも、殉教を覚悟で従うことが求められる。事実、弟子たちの中には殉教した者たちも多くいました。ある学者が言うように、メシアに従う者たちもまた、メシアと共に受難の道をたどることになります。先生の道は弟子の道であるわけです。イエス様がそうであったように、私たちキリスト者もまた、苦難の道をたどることが求められています。このようにお命じになったイエス様は、35節では逆説的な教えを語られます。続く35節から38節によって、最初の34節の命令が深められていくことになります。35節。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。イエス様は、34節で、自分を捨て、 殉教を覚悟した上で従うようにとお命じになりました。では命を捨てて終わりなのかということになりかねないわけであります。苦しんで終わりかと。しかし決してそうではないと。イエス様が十字架の後に復活されたように、イエス様のために生きて死んだ者がそのまま終わることはありません。この35節は逆説的に語られます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救う。この箇所における命という言葉には複数の意味が含まれています。この世の命ということもそうですが、霊的な命という意味合いもあります。つまり自分を捨てることなく、自分を守り続け、自己中心に生き、自分のこの地上の命に固執するならば、霊的な命、永遠の命を失うことになる。しかし一方で、イエス様と福音のために命を失う者はそれを救う。イエス様のために生きるならば、その報いをしっかりと受け取ることになります。一般的な考えとは、世の考えとは逆であります。聖書の教えは、差し出すことで得る、差し出して得ることができるんだと聖書は教えます。これ献金の考え方も同じですね。自分のために取っておく人は恵みを受けることはできません。しかし主のために豊かに捧げる人は祝福を必ず受け取ることができる。そのように命を差し出してでも主に仕えた人は永遠の命の恵みを確実に受け取ることができます。続く36節と37節は霊的な命、言い換えれば救いの至極の価値が言われています。36節と37節、人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。まあ、先ほどの詩編の49編の購読の箇所とも少し重なる部分でありますけれども、イエス様は仮に全世界を手に入れたとして、自分の命を失ったら、つまり霊的な命、永遠の命を失ったら何の益があるか問われます。当然、何の益もありません。また自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せるのか。何も差し出すことはできないわけです。私たちがイエス様のためではなく自分のために生きようとする。そしてその結果として、この地上で多くのものを得るかもしれません。しかし仮に多くのものを得ても、誠の命を失うならば、何の益にもなりません。まあ、ここにおられる方々は、教会でこういうメッセージを聞くとですね、まあ、もしかしたらその通りと思われるかもしれませんが、実際に自分自身の生き方というものを点検する必要がありましょう。本当に日曜日以外でもそのように思っているだろうか。結局は自分が一番可愛い罪人の私たちです。そのような私たちの本心をしっかりと探る必要がありましょう。この続く38節は、自分を捨てることなく十字架も負わない人、自己中心的に生きた人について言われています。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。イエス様は、このような寛因と罪の時代というふうに表現されました。会員というのは文字通りなのか、それとも偶像礼拝のことを指しているのかもしれませんけれども、いずれにせよ、今の時代に流され、会員と罪の時代に溺れ、イエス様と御言葉を恥じるならば、イエス様が再臨された時に恥じられることになります。 つまりは究極的な命、永遠の命を失うことになる。言い換えれば永遠の滅びが待っているのです。今日の箇所からわかることは、この地上の生き方が、イエス様に対する生き方が問われているということであります。来るべき終末終わりの時に神の国の一員として認められるか否か、弟子としての生き方が問われているということがわかります。誤解のないように申し上げておきますけれども、救いは信仰によります。信仰によって、イエス様を信じる信仰によって私たちは救われます。行いではなりません。しかし行いではなく信仰によって救われるのですが、その生き方が、行いが伴わないならば、偽りの信仰告白であるということもあり得る。聖書は信仰と行いは切り離せないものであるということを教えています。ですから信仰を持っていると言っても、その行いが伴っていないならば、偽りの告白であるという可能性だって捨てきれません。ヤコブ書ではそのことを教えています。実際に聖書にもそのような事例が見られます。表面的に従いつつ、実は偽りの弟子であったユダという事例もあります。偽の信徒がいたこともパウロの手紙を読むとわかります。今日の御言葉は、私たちに自分を捨て、自分の十字架を追うように迫ります。そしてこの御言葉は、救われた私たちに対しては自分の在り方を点検するように迫ってくる御言葉でもあります。ある方はもしかしますと、こういう御言葉に出会うとですね、御言葉を薄めたくなる誘惑に迫られるかもしれません。自分を捨て、殉教を覚悟で従うなんて、熱狂的で狂信的で、これはちょっとおかしいから、もう少し違う解釈があるのではないかと。そのように御言葉を薄めたくなる誘惑に駆られるかもしれません。しかし、それをしたら最後です。イエス様の御言葉を足したり引いたりしてはいけません。イエス様は自分を捨て、殉教を覚悟で、自分の命を捨てる覚悟で、ご自分に従うようにと迫ります。もちろん、現実には戦いの連続、失敗の連続と言えます。一番弟子のペテロが、十字架を前にして生きまいて、老であろうと死であろうと覚悟はできている、そうペテロは言っていました。しかしそのように言っていたペテロでありましたが、十字架を前にして逃げてしまいました。イエス様を否定した。それが信仰者の一つの現実と言えます。しかしそのような戦いがあるにせよ、失敗があるにせよ、ペテロのようにもう失敗してしまったからおしまいだということではないのです。もう一度悔い改めて、主に従っていく。まさに、ペテロの現実は私たちの現実でもあるわけです。イエス様は、ペテロが失敗することを知っていました。ご自分を否定するということを知っておられました。しかし、それでもなお、イエス様は、ペテロの失敗を知りつつも、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そうイエス様は言ってくださった。イエス様は、私たちが至らない弟子であることを、失敗してしまう弟子であることを知りつつ、しかし、それでもなお、私たちを弟子としてくださっている。そのような私たちですから、イエス様が求めておられるようには、いつもいつもはできないかもしれない。しかし、だからといって、それで諦めて終わることではなくて、イエス様に失敗しながらも何度も悔い改めて従っていく。自分を捨て、殉教の覚悟を持ってもう一度立ち上がって従っていく。先ほど申し上げたように、聖書の教えは逆説的です。捨てて、得る 自分の手から手放して、そして得るということになります。決して自分で守って守って獲得するのではありません。私たちは自分がやりたいように生きる自己中心というものを捨てて、そしてイエス様のものとされ、イエス様と一つにされ、イエス様と福音のために生きていく。当然ですけれども、別に全員が牧師になれとか、献身者になれということではありません。ここにいるお一人お一人がそれぞれの場所で、この御言葉を考えて適用して生きていく。ご自分の生活の中で、この御言葉をどのように実践していくのかを考えていく必要があります。家庭で、職場で、学校で、自分を捨て、十字架を追って生きるとはどういうことかをこう考える。自己中心を捨て、命を捨てる覚悟で、イエス様のために生きるとはどういうことか。コロナウイルスに怯えている私たちには、非常にチャレンジを伴う御言葉であるとも言えましょう。今回誰も迫害はしてきませんけれども、弟子たちというのはまさに迫害にあって命を捨てていったわけであります。他人から命を狙われる。そんな経験を一生のうちに私たちはするかしないかわかりませんけれども、非常に恐ろしい経験ですね。それでもなお、自分を捨て、命を捨てる覚悟で、イエス様のために生きるというのはどういうことか。当然のことですけれども、ただ確認する必要があることは、私たちが目指しているのは、この世における繁栄ではないわけです。目指しているのは神の国。神の国です。この地上でお金持ちになって繁栄するということが目標では決してない。高い地位を得て、そういうことではない。神の国を目指している。そしてそこで神様の御顔を仰ぎ見ることになる、その救いの完成を目指しています。もしその視点を私たちが失うならば、今日の教えを理解することはできないでしょう。キリスト教信仰を天国行きの切符をもらうため程度に理解していたり、この世でのご利益を受け取る手段として考えたり、心の平安が得られる程度に考えるならば、今日の教えというのは邪魔な教えでしかありません。命を狙われる、殉教を覚悟するなんていうことに心の平安はないからです。心はもしかしたら不安に襲われるかもしれない。その点において私たちが信仰、キリスト教信仰を誤解しているならば、今日の教えは邪魔なものでしかない。イエス様が求めておられるのは、自己中心を捨て、命を捨てる覚悟でイエス様に従うこと。時に、本当の命を落とすことになることもあります。現実に、国によっては今の時代もキリスト者ゆえに殺されるところもあります。先日もクリスチャン新聞に、北朝鮮で聖書を持っていたという理由で殺されたという記事も載っていました。そういう意味において、まあ、今、この日本だって戦前の時はですね、キリスト者は迫害を受けたわけであります。そういう意味で、神の国の完成のために労している私たちは、命を懸けて命を捨てる覚悟で、イエス様に従っていく。繰り返しますけれども、全員が献身しろという話ではなくて、学校で、職場で、家庭で、それぞれが置かれた場で、御言葉を実践する。自分を捨て、自分の十字架を追って、主に仕えることを実践する。目の前にいる人たちを大切にし、福音に生きる。一つ一つの動作に、キリストの香りが放たれるように生きていく。時にいろいろな場所で、聖書の教えに反することが目の前で行われるということがあります。そのような時に、職をかけてなのか、命をかけてかわかりませんけれども、脳を突きつけることもありましょう。そしてその結果として厳しい立場に置かれるということもあるかもしれません。 しかし誠の命に至る恵みこそ、永遠の命こそが私たちが最も価値あるものであるということをこの朝確認したいのです。今日のイエス様の教えを見ましても、全くもってご利益は見られません。むしろ自分の命を差し出すところに祝福があると語る。最後に、弟子としての私たちの価値観はどうだろうかと考えさせられます。私たちの価値観が変えられなければならない部分はないでしょうか。この世の自分の命に固執し、この世に執着していないだろうか。私自身も非常に問われるところがあります。キリストの弟子として生きるというのは、戦いの連続であることを覚えながら、死に至るまで主の言葉に忠実に生きさせていただきたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。愛する天のお父様、この朝私たちに御言葉をお語りくださりありがとうございます。私たちにとって非常にチャレンジを伴う御言葉でありますけれども、どうか私たちに御言葉に従う力をお与えください。自分を捨て自分の十字架を追って、自己中心の生き方を捨てて、殉教覚悟であなたに従い続けることができるように助けを与えてください。恐れに支配されやすい私たちでありますけれども、それぞれがお一人お一人が置かれた場にあって、私たちが置かれた場にあって、御言葉に生きることができるように助けを与えてください。今週も聖霊なる神様がお一人お一人を豊かに祝してくださって、御言葉に生きる力を十分にお与えくださるようにお願いいたします。御言葉の交わりを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。